スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。ご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日は日経平均株価一時500円を超える下げ幅の時もありましたけれども、はい、結局139円安ということで、まあ、随分伸び悩んでじゃなくて下げ渋って取引を終えました。
そうですね、まあ、一方トピックスはプラスで終えてますからね。
そうなんですよね、切り返してきました、
はい。まあ、ですのでちょっと今日はまあ、アメリカ株の下落とそれからあと、まあ、CPI の予想を上回る結果とですね、
またね CPI ショックなんて言われてますけど、
あとアメリカのね長期金利の上昇だとか、うん、まあ、ちょっといろんな要因が重なったんですけど、その要因が、まあ、マイナスに働いた業種とプラスに働いた業種で、
はい、
まあ、日経平均とトピックスでねまちまちになるような動きになってますから、
あと明暗を分けたっていう感じが、ね、しますよ ね、
そうですよね。まあ、ただね全体的には先ほどおじさんが話してくれましたように、500円以上値下がりする場面からは下げ幅縮めて終えてますので、はい、まあ、印象としてはトピックスもプラスで終えてますから、まあ、底堅いというような印象なんじゃないかなと、
はい
はい。まあ、こうした状況がですね今後も続くのかどうかによってはやっぱりちょっと日経平均よりもトピックス優位というのがですね、状態化するかもしれませんから、まあ、ずっと続くかもしれませんので、まあ、そのあたりも含めてちょっとね今日はお話をしたいなというふうに思いますね。
ですね、物色の対象が変わるというようになるのかもしれません。
そうですね、
はい、詳しく伺っていきたいと思います。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よーいドン。それでは引き続き足元の株式相場を振り返っていきたいと思います。日経平均株価改めて今日は大引け、139円18銭安 39,442円63銭で大引けとなりました。一方トピックスプラス 4.17 ポイント 2746.96 ポイントプラスに切り返して大引けとなっています。
はい、まあ、きっかけはね、まあ、もう皆さんご存知の通り、アメリカの3月の CPI の結果が、まあ、予想を上回ったというところなんですけど、
はい、
もう本当に、その CPI にですね、CPI の結果にみんながなんかこう、うん、注目する流れになってましたので、まあ、結果、まあ、0.1% なんですけどね。
そうですね。予想が 3.4% 増だったものが 3.5% 増ということ で、
ね、
まあ、2月から比べると、はい、プラス 0.3 ポイント 3% ということですから、はい、まあ、ちょっと気になる幅ではありますよね。
そうですね、まあ、ですので上昇幅がやっぱり1ポイントでも予想上回ってくると結果的に、まあ、マーケットではやっぱりインフレがね、インフレのよく言うその沈静化っていうんですか、まあ、それまでですね時間がかかるということから、まあ、どうしても利下げ期待っていうのがまあ後退してしまうと、
はい、
で6月の利下げも8割ぐらいもうないんじゃないかっていう見方に変わってきてますから、まあ、この流れでいくとですね、マーケット、特に株式市場が期待している、その利下げの時期というのがですね、もうどんどんどんどん、後ずれしてくると。今年の初めというか、昨年末ぐらいは今年の3月にはもう利下げというですね、はい、見立てがあって。
もうスタートしてるはずでした。
そうなんですよね。ところがですね、それが、まあ、経済指標の結果次第というふうにパウエル FRB 議長が、まあ、発言したこともあってですね、まあ、結果的に経済指標が強い後ずれ、強いまた先送りというような、なんかね、これ見てますと、まあ、昔のあれを思い出すんですよね。昔というのはコロナショックの後の、
はい、
サプライチェーンがですね、まあ、寸断されて、
はい、
でそれによってそのインフレ傾向が出てきたと。でその時、まあ、パウエル FRB 議長が結果ね、これは今お話したサプライチェーンの問題だから別に需要が高まってるわけじゃないよっていうふうに言ってたんですけど、
うん、
まあ、そのためにですね結果利上げが遅れて、 で、もう後追い後追いで、でも異例の 0.5% 上、利上げとかですね。
はい。
まあ、そういうふうになってしまったと。で、まあ、それも連続して何回もやりましたから。
そうですね。
ね。で、その後、結果、アメリカのその金融機関の破綻につながってですね、はい、シリコンバレーバンクだとかね、まあ、そういったものが、まあ、昨年の3月、実はもう1年ちょっと経ってますけど、破綻したりだとかですね、まあ、そういう状況が、まあ、起こったと。で、実際にアメリカの、地銀の株価指数なんていうのがありまして、ナスダックの、銀行株指数なんていうのを私はよく見てるんですけど、それなんかは結果的にまあ、シリコンバレーバンクが破綻する前の水準にまだ戻ってないんですよ。
はい。
日経銀だとか、あるいはアメリカのニューヨークダウだとかナスダックは、高値更新してるんですよね。で、もちろん S&P500 も高値更新してるんですけど、その銀行株、特に地銀の指数はほとんど、ほとんどというか、まあ、そこまで戻ってなくて、で、まあ、こういった状況を見るにつけ、利下げがまたまた後になると、後ずれするとなると、ねえ、まあ、金融機関もある程度、そうですね、FRB がいろいろな、金融政策、その補助的なものも、そのシリコンバレーバンクの破綻の後にいろいろ追加してやってますから、
はい、
そんなに大きなマイナスには、今のところ、まあ、なってないというか、その、表に出てきてないんですけど、まあ、商業不動産の問題だとかね、くすぶったことはずっと言われてますからね。ですから、そういう意味ではやっぱり、その銀行株、地銀株の、アメリカの地銀株ですけど、まあ、その株のですね、やっぱり株価戻ってこないっていうところは、ちょっと心配ではあるんですよね。
そうですね。先日ニューヨーク連銀が発表してた消費者調査、
はい、
3月の数字ですけど、これも3ヶ月後ぐらいに返済が、債務の返済が滞る可能性があるんじゃないかっていうの、率がちょっとずつやっぱり増えてきていて、
ですよね、
銀行もそうですけど、個人にとってもやっぱりこう、はい、所得が少ない層っていうのはなかなかやっぱり厳しくなってるなっていう感触はね、やっぱりあるんですよね。
そうですよね。で、まあそういうところをちょっと考え、まあ考えたり頭のね、隅に置きながら見るのと、まあ、今日のさっきの、日経平均やトピックスの動きじゃないですけど、あそこ硬いんだっていうふうに見るのとでは、もう全く見方が変わってくるので、
はい、
まあ、そうですね、今からちょっとテクニカル的なお話もしますけど、ちょっとやっぱり、頭の隅には置いておくのと同時にですね、警戒はしといた方がいいのかなというふうにも思うんですけどね、
この
利下げが後ずれするにつれてですね。
金利が高止まりしている時の弊害ってことですよね。
ね、長引けば長引くほどっていうところだと思うんですけどね。
はい。
で、まあそうした中で、その日経平均、あとアメリカ株もちょっとちらっとだけ、トレンドについてだけお話しますと、
はい、
実はやっぱ先週ですね、日経平均と、トピックスが、まあこれパラボリックが陰転しているのと同時にですね、ニューヨークダウと S&P500 もパラボリック陰転してるんですよね、
うん、
でちょっと意外なのはそうした中でナスダック総合指数、まあ、金利に敏感だとされるナスダックがですね意外とパラボリック陽転したままなんですよ。
ほー、確かに、ナスダックのチャートとダウのチャートを比べると、ナスダックの方がまだ保ってるなって感じありますもんね。
そうですよね。
形自体も。
価格的にはですね、意外とその、押す場面があっても、値下がりする幅がそれほど大きくないので、
はい、
結果的にそのナスダックのパラボリックもですね、まあ、陰転せずに、陽転を保った、まあ、状態が続いているっていうとこなんですよね。
そうですね。はい、ただ、まあ、25日線も下回ってますし、もちろん5日線も下回ってますからね。
はい、
強いとは言えないんでしょうけどね。
そうですね。ただ、そのね、トレンド転換っていうふうな、まあ、形で見ると、移動平均線下回っても移動平均線で横ばいだったりすると、まあ、よく言うその強い状態がまだ続いているという形になるので、
はい。
まあ、はっきりとトレンドが変わるには、まあ、パラボリックも陰転して、なおかつ移動平均線も下向くっていうのがですね、
うん、
ポイントになってくるのかなってとこだとは思いますね。
はい。
はい。で、そうした中で今日の日経平均の、動きなんですけど、まあ、トレンドがその下降トレンドに入っているっていう中で、下げ幅縮めてはいるんですけど、5日移動平均線の値が今日は 39,427 円なんですね。
はい。
で、ほんのわずか上回って、で終えていると、
うん、20円弱ぐらい。
そうですね。
はい、
であとはまあ、この調子でなんとか価格を明日まあ、維持できれば、 5日線が今下向きなんですけど、またこれ横ばいとか上向きに変わってくるんですよね。
そうですね。
はい。
25日線もわずかに下向きかもしれませんけど、
ええ、
ざっくり見たら横ばいですよ。
ざっくり見たら、ね、
ダメ横ばい。
まあね、25日前の値と比較して見ていくのが一番だと思いますけど、
はい、
いずれにしてもですね、明日、まあ仮にその、続伸というか、ごめんなさい、反発して、で、25日線上回ってくるようなことになると、まあ一応その25日移動平均線が上向きに今度また戻ってくるってことは考えられますので、
はい、
まあ結果的にですね、やっぱり週末、以降、25日線上回れるかどうかっていうのが、まあ、そうですね、下降トレンド入りしなくて済む、要因というか、まあ、サポート要因ということになると。
そうですね。25日線も5日線も近いところにありますからね。はい、抜こうと思えばね。
そうです。
エイヤーで。
ね、25日線の値って今日の値で見ると39,707円なので、終値で見ると260円ちょっと。270円ぐらいですかね。はい、ですので、270円、まあ、今日139円安ですけど、まあ、そこから、ま、ちょっと倍ぐらいの値段にはなりますが、上昇しておいてくれれば、まあ、そうですね、4万円に近づいておいてくれればですね、基本的には、25日線上回ってくると。で、そこで、25日線上を維持するようなことになると、ちょっとま、底入れ期待っていうのが出てくるかなってとこなんですよね。
はい。
ただ一方で、上回って維持できないとなると、やっぱりちょっと気になるのはトリプルトップになるかどうかですね。
はぁ、これトリプルトップになりそうなんですか？
これはですね、まず左肩、これ私終値ベースで見てますけど、左肩になるのが3月4日の終値ですね。
3月4日、はい。
はい。で、まあ、ちょうどヘッド&ショルダーズっていうところのヘッド、頭の部分っていうのが、うん、これが3月の22日。
はい。
で、そしてですね、次の、まあ、この向かって右肩に当たるのが、うん、4月の9日の終値ですかね。
4月の9日。ずいぶんなんかこう、いびつな感じですけど、は
い、
これでもそうなんですね。
で、ただですね、ここで先ほどの話の続きなんですけど、
ええ、
25日線上回ってくると、4月5日の、ごめんなさい、4月9日の、
うん、
終わりね、上回ってくるじゃないですか。
ヘッド。アンドショルダー崩し。
いや、崩しまでまだいかないです、ね。
まだいかないか。
で、そこでですね、要は、これまだ、今日の安値というのが、その3月、あ、ごめんなさい、4月5日。これが、今のところネックラインなんですよ。
はい。
ここを下回ってないので、基本的には、4月の9日の終値を上回ってくると、まだその右肩、向かって、右肩の形成中だと。
はい。
で、そこで、押し返されて、で、なおかつネックラインに当たる4月の5日の終値を下回ってしまうと、
はい、
ここでは、まあ、トリプルトップが完成する可能性が高まりますよと。
なるほど。ちなみに4月5日の終値、38,992円飛び8,000。
そうですね。
うん。
はい。
500円ぐらいしたか。
500円ぐらいしたです。
ですね。
で、あと一方で、25日線、まあ、上回った後にもう一回押し返されるんですけど、そこで、踏ん張って、で、高値超えるっていう流れになるとですよ、3月22日の終値、ここではですね、この終値が4万飛び888円。
はい。
ちょっと末広がりという感じですけどもね。
はい。
ここの値上回ってくると、今度は、これトリプルトップ崩れで、
うん。
先ほど内田さんが言いかけたなんとか崩れで。
なんとか崩れで。
でですね、はい、これ正式にはダイヤモンドフォーメーションって言いまして、
はい。
まあ、トリプルトップ崩れ、ダイヤモンドフォーメーションっていうのは、まあ、よく言うと、昔のこの解説の仕方ですとね、大相場の始まりって言われてまして。
ダイヤモンドですからね。
ねえ、4月生まれの人が多分ダイヤモンドですかね、誕生石がね。
ですね。
今月ね。
そうですよ。
ね、
じゃあ4月中になんとか頑張っていただいて。
なので、まあ、押し返されても別に悲観することはなくて、今お話したように、まあ、反発が続いて高値超えられなくても、
はい、
その後押し戻されて、で、25日線や、まあ、下回っても構わないんですけど、いずれにしてもネックラインを割り込まずに、もう一回、反発するっていう流れで、3月22日の終値を上回ってくるようなことになると、トリプルトップ崩れの発生、まあ、ダイヤモンドフォーメーションになって、
うん、
で、株価の方は、まあ、高値更新という流れで、あとは、ま、よく言うその大相場の始まりっていうふうに言われてますので、その後の上昇がですね、またちょっと勢いづくかもというところなんですね。
なんとかここで踏ん張って、
はい、
超えてけと。
そうです。 それが、やっぱり、もう一回、こう、スピードをね、こう、上げて、株価の上昇が、こう、回復するっていう、そういう、最低条件。
うん。
あ、最低というか、最高条件ですかね。一番いいシナリオですからね。
最適。
最適
な。最適条件。はい。
で、あとのシナリオとして考えられるのは、もう横ばいでレンジ相場とかね。はい。そういうのも考えられますから、まあ、いずれにしても、高値掴みっていうのには、ちょっと警戒する必要があるので、横ばいになった時にですね、ポジションを増やさないようにするっていうことが重要だとは思うんですけど、まあ、ただ、今お話したような形で、日経平均は、トリプルトップになるのか、ダイヤモンドフォーメーション作るのかっていう重要な局面に差し掛かってるっていうところはちょっと頭に入れとくといいのかなと思いますね。
そうですね。
はい。で、一方でトピックスはね、もう今日25日線また維持して終えてますから、はい、今日で3日目なんですけど。
そうですよね。これ全然形違いますもんね、はい、日経平均とね。
そうですね。で、あと、まあ、トピックスの、これさっきお話したパラボリックで見ると、実は日経平均より1日早く引転してるんですよ。
はい。
で、あと過去ですね、今年、まあ、昨年の10月以降の、パラボリックの陽転、まあ、陰転から陽転までの期間を調べてみると、日経平均よりも1日か2日短いんですね。
あ、そうなんですね。
ですから、早く陰転して、で、なおかつ早く、陽転するっていうのがパターンなので。
トピックスの方が早いってちょっと意外ですね。
そうですね。今、ですから、ほら、先ほど内田さんが話してくれた、物色のね、矛先がちょっとこう、変わってきている、物色対象が変わってきているっていうところの表れかもしれないですよね。
なるほど、なるほど。
はい。で、ちなみに、パラボリックの今日の終値が、2779.76。
うん。
なので、今日が 2746.96 なので、まあ、あと33ポイント、4ポイントぐらい。
結構ありますよね。
まあ、あるにはありますけどね。でも、ね、どのぐらいで、上げるときは一日数十ポイント上げちゃうので。
確かにそうですよね。先週末ぐらいから、今週の初めぐらいまで、だいたい上がったときも下げたときも、25ポイント超えたぐらいの値幅ポイント差、
はい、
ありますからね。
そうですね、で。ちなみにね、今、これパラボリックって一日、だいたい7ポイントぐらい落ちてきてるんですよ。
落ちてきてる。近づいてきてる。
そう。だから、明日、今日の終値よりも7ポイントぐらい近づいて、で、株価の方は、まあ、さっき話した30何ポイント切るっていう形になってくるので、まあ、日柄調整が、こう続いたとしても、来週の頭ぐらい、まあ、株価は横ばいでも来週の後半には、まあ、このままの水準維持できればですよ。うん、下げを、まあ、反落してどんどん下げるっていうのは、例えば2700ポイント割るようなことがなければ、まあ、基本的には、パラボリック陽転の可能性が出てくると。で、日経平均はね、まだだいぶ差があるので、まあ、そういう意味ではやっぱりトピックスが、どういう形になっていくのかっていうところを見つつ、まあ、相場の、全体感、あるいはその物色対象を、どういうふうに絞っていくかっていうところをですね、見ていかれると、まあ、参考になるんではないかなと。まあ、ちなみに、後でも、出てくる為替がね、円安になって、
はい、
今日は自動車株だとか、あと金利が上昇してますから、銀行株なんかも上がってるんですよね。
ね、日米ともに金利ぐっとね、はい、まあ、アメリカの方が大きいですけど、
ね、
はい。
なので、まあ、そういう意味では、ね、指数は下げててもっていうところがありますから、個別株物色で、まあ、買える銘柄も今出てきているっていうところなので、その辺をしっかり、皆さんも見ていただくといいのではないかなと思います。
そうですね。決算発表もね、はい、始まってますからね。
そうですね。
それも見つつ、はい、ということになりそうですね。
はい。
はい。以上、ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターは、スマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも 場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。
それではここからは為替の分析です。ドル円現在153円12銭から13銭、再び153円台に突入です。
はい、まあ、昨日のニューヨークで、まあ、先ほどのね CPI の結果を受けて、一気にこう為替円安方向へドル高へという形になりまして、
はい、
まあ、ドルだけ、あ、ドルがその円だけじゃなくてユーロに対してもやっぱり上昇してますから、
どの通貨に対してもドルがやっぱり強くてドル総勝ち。
いや本当そうですよね、うん、まあ、ですので、あの152円、まあ、超えてきたらあの介入もっていう話はねありましたけど、ちょっとやっぱりあの効果がないと思ったのか、あるいはそのアメリカの景気が強いので、
はい、
まあそれはもう致し方なしと。
そうですよね、だってファンダメンタルで買われてるわけですもんね。
そうですよね、ですからそこにあの日銀とか政府が介入するっていうのはちょっとあのまあ逆に言うと批判を受ける可能性もねありますもんね。ということで、まあ、昨日のただ高値が、153円の、これニューヨーク市場ですよ。
はい。
24銭前後、
う
ん。
そうですね。
はい。153円の24銭前後なので、まあ、このあたりをまだ抜けてはいないんですよね。
はい。
今日は。153円の20銭前後ですかね。
そうです。ギリギリまで行ったものの。はい。
なので、あの、ここでですね、あの、これ抜けてくるかどうかなんですけど、まあ、ここであの、ちょっと皆さんもしお手元にチャートがあれば、あの、ボリンジャーバンドの日足のチャートで、うん、私はあの、20日の移動平均線使ってるんですけど、これで見るとですね、昨日あれだけあの、大きく円安方向に触れたにもかかわらず、バンドがね、プラスマイナス3シグマまで、1からプラスマイナス3シグマまで、全部内向きなんですよ。全部というか、はい。
これって、ずっとやっぱりこのところ、揉み合いが続いてたじゃないですか。
はい。
で、あんまりこう、ボラティリティもなく、横ばってきて、だから、追いついてないって感じなんですね。
そうですね。で、結果的に、ボラが、今、内田さんの話にあるように、縮小していて、
はい。
で、その縮小の流れが、この、ボリンジャーバンドで見ると続いてると。
うん、
ですから、今日、ね、東京市場っていうか、東京外国為替市場で見ても、本当小動きじゃないですか。
そうですね。
ね。で、あと、今日の高値もですね、このボリンジャーバンドの、これプラス2シグマなんですよ、
うん、
これ153円の27銭っていうのが、まあ、一応まだ下向きで上値を抑えているような状況になってまして、
はい、
やっぱりこのバンドがこの外側に広がるかどうか、これがですね本当によく言うその為替が走るかどうかの、まあ、一つ判断材料と。で、まだヨーロッパ時間ねこれから入るところっていうところなので、ヨーロッパでまあどういう動きになるか分かりませんけど、まあ、最終的にニューヨーク市場でこの今お話したまあプラス2シグマなんかを上回って、でなおかつバンドが広がるような形になってくると、ちょっとね円安が続く、まあ介入がなければの話ですけども、続く可能性が出てきているんではないかなってとこなので、
はい、
これ押し返されるかどうかっていうところがすごく今晩以降重要ですね。
そうですね、
はい、
このバンドの形を予測するっていうこともできるわけじゃないですか。
そうです、そうです、そうです。はい。ですから、シミュレーションができるようなツールがあれば、
はい、
ここで、例えば、現在の価格をいくらにしたらどうなるかみたいなことを、こう、シミュレーションできるとですね、これ、エクセルでも、数学得意な人は、エクセル得意な人はできると思うんですけど、うん、値を入れてみて、いくらになったらこれ抜けるとか、で、そこ抜けたら、買い注文入れとくとかですね、 まあ、シストレなんていうのをやろうというふうに考えている人は、システムトレードですね。
はい。
まあ、そういうのをやろうというふうに考えている人は、まあ、そういう、こう、計算で先読みして、セットしておくなんてこともできなくはないんですよね。で、あとは、これ、押し返された場合ですけど、まあ、そうなるとまた152円台まで戻ってくるってことが考えられるので、
はい。
基本、もし押し返されて152円前後で、終えたとすると、これね、来週の後半には、これ、20日移動平均線、今上向いてるんですけど、先ほど内田さんの話にあったように、これ2週間ぐらいずっと152円手前のところで揉み合ってるじゃないですか。
はい。
なのでね、これ横ばいに変わるんですよ。
はあ、そうなんですね。
来週の後半には。
移動平均線が。
移動平均線が。20
日が。はい。
となると、意外や意外で上抜けられないと、下方向にもですね、これ20日線下回ってくると、ちなみに今日の20日線が151円の40銭なんですけど、
はい、
これまた明日も上昇してくると思うんですが、まあ、こういった、まあ、20日線の値、こう、上昇してくる中で、これを下回ってくるようなことになりますと、下向きのトレンドも発生する可能性十分ありますからね。
大いなる騙しだったってことになりかね
ない。いや、騙しじゃないです。全然騙しじゃないです。
騙しじゃない
です。騙しじゃないです。それは勝手に自分がそう思い込んでるだけで、テクニカル的には抑えられてるんですから、何の騙しにもなってません。
そうか、まあそうですよね。
これは、だから順当に見て、はい、抜ければ、広がれば上に行く可能性は高いんですけど、上抜けないとか、あるいは押し返されたら、これまだ下に行く円高方向に触れる可能性も十分あるので、
はい、
あんまり、なんでしょうかね、上抜けるっていうふうに思い込まない方がいいのかなとは思いますけどね。
神田財務官がそのような判断をして、はい、介入をしてきたら、いや、下降トレンドにね、
ええ、
押し込めることができるかもしれませんね。
可能性ありますよね。
ねえ、
昔ね、ある方が、一目金、ある方がっていうのは、ある日銀の総裁というかですね、偉い方が、ある記者の方が、やっぱりまた聞きなんで本当かどうかわかりませんよ。
はい、
でもね、金融政策の変更をやった時に、発表した時に、一目金衡表を見てるんですかって言ったんですって。
はい。そしたら？
そしたら、ニヤって笑ったんです。本当かどうかわかりませんよ。ね。でもそういうことを、まあでもさ、だからね、その方、一度日本テクニカルアナリスト協会にゲストで呼んで、話聞きたいなと思って。本当です
ね。いや、一目均衡表じゃなくて、ボリンジャーバンドだよって言うかもしれませんしね。
かもしれませんね。まあでもね、そういう、ちょっと、まことしやかな話があったりだとか。ですので、これ予測しようと思えば、あるいは、何かしら介入の、こう、効果的な、仕方っていうのを考えると、まあ、やっぱ今晩のニューヨークでやるのが一番、効果は高い。ですね。
そうですか。
ええー。ですから、ニューヨークでやって押し返されると、今お話したような、これ円安の流れっていうのはもう一日で終わっちゃう。で、人によっては、まあ、騙されたと思うんでしょうけど、でも、本当は騙されてないんですよ。
テクニカル上はね。
テクニカル上はちゃんと出ているので、
はい、ま
あ、そういうことができるかどうかですね。
なるほど。
はい。
わかりました。面白いですね。
面白いですね。
ねえ。
ね、そうやって聞くとね、
はい。はい。しっかりチャート見ていきたいと思います。
本当かどうかわかりませんからね。
はい。さて、そろそろ番組もお別れの時間近づいてきました。ここでお知らせです。発生しておりました放送設備の障害は先ほど復旧し、また出力を減らしての放送も現在は通常の出力による放送体制に復旧しております。大変ご迷惑をおかけいたしました。さあ、それではお別れのお時間でございます、はい、ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。